マディウェブポッドキャストは、マディの意味が泥であるように、ウェブフロントエンドの開発現場における泥臭い話などから学びを得ることを目的とし、実際に明日から使えるかもしれないウェブフロントエンド知識や技術を参加者の皆様と共有し合うことを通して、フロントエンド界隈の役に立てるように思いを込めて発信しています。
それではマディウェブポッドキャスト始めていきたいと思います。ファシリテーター私、株式会社シロクより石井がお送りいたします。本日ゲストにお越しいただいています、サイバーファイト DX 事業本部より久保陽一郎さんです。
はい、どうもこんにちは。ご紹介にあずかりました久保陽一郎と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。まさに本日来ていただいてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
で、軽く最初自己紹介の方、どこの事業部だとか、はい、紹介してもらっていいですか。
はい、かしこまりました。私、株式会社サイバーファイトの DX 事業本部というところに所属しております、久保陽一郎と申します。2016年にサイバーエージェントに入社しまして、今もう7年目になります。で、サイバーファイト DX 事業本部で、ウェスツユニバーというサービスがあるんですけれども、そちらのウェブのリーダーをやらせていただいております。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。先ほどサービスの名前も出てきたんですけども、はい、今日、お話ししていただく内容が、ウェスツユニバースの、ウェブの海外対応について話していきたいと思うんですけども、はいはいはい、まず多分聞いてる人、どんなサービスかっていうのわかんないので、
そうですね。
はい。はい、説明をいただきたいです。
はい。ですね、ウェスツユニバースっていうサービス、まあちょっと名前からまあ分かっちゃうところもあると思うんですけれども、プロレスの動画サービスになります。サイバーファイトっていう会社には、トータルで4つのプロレス団体がありまして、そこのまあ団体の興行ですね、試合の映像だったりだとか、まあちょっとした企画の映像だったりだとか、そういった動画を配信しているサービスになります。うん、で、こちら今、ウェブとアプリで展開しているサービスになります。
はい、ありがとうございます。吉野さんは、ウェブの方をやられてるんですよね。
はい、そうです。
あ、で、今回、海外展開ですか、
うんうん、そうですね、はい。
なるほど。海外展開っていうのは、簡単に言うとどんな感じなんですかね。うんうん、
ですね、プロレスってご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、日本国内だけじゃなくて、海外でもすごい盛り上がりがあるコンテンツで、その、マーケットの大きさは実はもう日本国内では全然比じゃないぐらい大きいんですけれども。
あ、そうなんですね。
で、そのレスユニバースも、結構海外からのお客様が多いっていうのが、事前に分かっていたので、あらかじめその海外のお客様にも快適にご利用いただけるように、ちょっといろいろ考えてやっていきましょうというふうな話を今日お話しできればなと思っております。
へー、初めて知りました。結構日本のコンテンツ、アニメコンテンツとかもめっちゃ海外では人気ですけど、うん、はい、プロレスも結構人気なんですね。
すごい人気ですね。
へー、初めて知りました。あんまり今の若い人たちはどうなんですかね、プロレスとか見てるんですかね。
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうですね、ちょっと一昔前に比べたらちょっとマイナー感が出てしまったかもしれないんですけども、興行行くと結構老若男女と言いますか、本当に子供さんから若い女の人から、もうそれこそ年季の入った熱いファンまでいっぱいいるなっていうふうなところで、まだまだ人気のコンテンツっていうところですかね。
確かに。でも結構最近名前よく聞きますよね。最近、うんうん、すごい有名なね、プロレスの方も引退されて、
はいはい、
すごく大きなニュースになりましたけど、
はい、
なるほど。で、それの海外展開を今回担当された
そうですね。プロダクトの設計としてもともと織り込んでいるっていうところで、うん、リニューアルになるんですけれども、はい、そのリニューアルリリースからだいたい1年半ぐらい経ったんですかね、うんうん。ちょっとそこまででやってきたことなんかをご紹介できればなと思っております。
なるほど。楽しみですね。サーバレスをやっていくにあたって、一番ボトルネックになった部分だとか、難しかったところとかってありますか？
はい。Next.js を使ってるんですけれども、Next.js と AWS の相性がちょっと今のところあんまり良くないなっていうところでちょっと悩んだなっていうのはありますね。
どんなところが合わないって感じですか？
そうですね。Next.js ってやっぱバーセルの開発したものなので、やっぱりバーセルだったりとか、そういうところにデプロイするのってもうすごい簡単だと思うんですけれども、ちょっと AWS の場合は一工夫してからデプロイしてみたいな感じになって、デプロにサードパーティーのツールを使っているんですけれども、うん、ちょっとこれとの相性があんまり良くないというか、ちょっとちゃんと終えてないなみたいなのがいっぱいあるんですよね。
はい。その新しいバージョンに追いつけてないみたいな感じですかね。
例えばその Node.js のバージョンはいくらまでですとか、Next の つい最近、まあ、新しいバージョン出ましたけど、それには全然まだついていけてないんで、前の、一個前のメジャーバージョン使ってくださいね、みたいな話だったりだとか。まあ、ちょっとそういう点のベンダーロックインみたいな都合が発生したりとかはありますね。
なるほど。じゃあ、そういうボトルネックに対してどういうようなアプローチで解決していきましたか？
そうですね。まあ、ちょっと今のところは、騙し騙しというところで、まあ、あんまりこう、すぐには追わないというのか、あんまり新しい機能追わないっていうところもまああるんですけれども、まあ、ちょっとさすがに不便だねっていうところで、まあちょっと最近は、デプロイ先を変えようかみたいな、ちょっと AWS 以外の選択肢もないのかなみたいなことは検討してますね。
なるほど。他のもう合ってるようなところにも置き換えちゃうみたいな感じですね。なるほど。バージョンとか特に JS 前なんか結構、
う
ん、なんだろ、バージョン上がるの早いですからね。
うん、
ベンダー先が対応してくれないと。
とか。
なりますよね。
Node.js とかだと特にセキュリティパッチが当たったりとかってあると思うんですけれども、うん、そういう時ってやんなくていいんだっけなみたいなところ、うん、結構不安になると思うので、まあ、そういう時に上げなきゃっていう選択肢が取れないのは結構怖いかなっていうのもあって、うん、まあ、ちょっと今のところ特に何か問題が起きたとかではないんですけれども、うん、まあ、ちょっとゆくゆくは近いうちにやりたいねっていうふうな話をしてます。
なるほど、はい。ありがとうございます。逆になんかやっぱさ、サーバーレスでこれで良かったなみたいなところとかってありますか？
うんうん、あ、やっぱりまあ、さっきのロケーションを気にしないっていうのと、あとまあ、サーバーの面倒をそんなに頑張って見なくても済むよねっていうのは、まあ、いいメリットかなと思いましたね。
サーバーの面倒を見ない？
まあ、例えばデプロイしているサーバーが落ちちゃってるよみたいなアラートが飛んできたりだとか、うん、なんかそういったことを、まあ、でそれがこちら側のアプリケーションサーバーのなんか不具合とかであれば、対応しないといけないと思うんですけれども、そういうのがなくて、そもそもなんか AWS 側の障害だねみたいな話になっちゃったりだとか、だからすごいそれでチームが気にかけるコストだったりだとか、実際手を動かして頑張るメンテナンスのコストとかも抑えられてるっていうのは、まあいいことなのかなと思って、はい、そ
う
ですね。
まあもう向こう側も面倒、サーバー自体のメンテナンスとかをやってください。
そうですね。まあある程度は。
ある程度
は。はい。
ああ、なるほど。まあ、そういったことでも、そういったところのコストを削減しながら、やってきたよ、
はい、
みたいな感じ、
ね。そうですね。はい。
なるほど。そうですね。サーバーレスも最近ほぼほぼのサービスがサーバーレス。
そうですね。多いですね。
これはなかなかないですもんね。バーセルとかもデプロイとかもコマンド1個でできちゃう。
そうですね。
めちゃくちゃ楽ですもんね。
そうなんですね。
なるほど。海外展開でこうやっていく中で、他になんかこう、難しかったところとか、力を入れたところとかってありますか？
そうですね。ちょっとなかなかない話ではあると思うんですけども、GDPR への対応っていうところはちょっと、なかなかちょっと社内にも事例がなくて頑張ったところかなと思っております。
GDPR？
はい。
とは何ですかね。
個人情報の取り扱いの、まあ、条例の話ですね。特に EU 圏なんかでは結構言われる話なんですけども、勝手に個人情報を使わないでね、使うんだったら同意してね、みたいな。
はいはいはい。
そういったような感じの条例になるんですけれども、この個人情報にクッキーが含まれるっていう話なんですよね。
なるほど。はいはいはい。
で、結構多分今これ聞いてるリスナーの方にも、クッキーがどうこうみたいなポップアップ見たことがあるという方は、大半いらっしゃるかなと思うんですけど、まさにあれの話で、ちゃんとそれにはやっぱ海外展開、に、まあ、やっぱ耐えるようにっていうところで、そういったところもしっかりクリアしていかなきゃなっていうのは、まあ、ちょっと頑張って調べてどうにかしたっていうところですかね。
その海外展開にするにあたって、どんなところがこう、その GDPR って引っかかってくるんですか？その、やっぱ海外の法律が違うだとか、そういったところですか？
そうです、そうです、そうです。もうじゃ例えばその GDPR に違反しましたってなった時に、まあ、その裁く側というのか、どこの法律に違反したかっていう話になるかというと、まあ、その訴えた側、なので、現地の法律とかになってしまうわけなんですね。
なるほど。
はい。
日本の法律じゃなくて、
そうです、そうです。
展開してるところの。
そうです、そうです。なので、ひどい話になると、もう青天井に賠償金の請求が飛んできてしまうみたいな話にもなってしまうので、
はいはい
はい、そういったところはやっぱりきちっとしましょうっていうふうなところですね。
そういうのは、具体的にはどういったふうに、こう、うまく回避できるんですかね。
も結論もツールを入れてしまって、ちょっとそれでもってクッキーの使用の許可を求めるようにしてるっていう感じですね。
ツールを入れるっていうのはそういうもうグローバルに対応できるようなツールがあって、それを入れることによって、GDPR が対応できる。
そうです、そうです、そうです。 あの、ワントラストっていうツールを入れてるんですけれども。
ワントラスト。
はい。ちょっとそれでもって、クッキーの使用の許可を、ユーザーさんに得ているっていうのと、あとは、実は規約の方でもカバーをしていて、まあ、規約でもって、はい、ちゃんとご確認くださいっていうのと、一応、ここまで来ると、その、登録まで行ってしまうと、もう完了ですよみたいな、どうしたことになりますっていうふうな、そんなような仕組みになりますね。
ああ、要は、その、使う人の同意があれば、良いみたいな認識で合ってますか、
うん、あ、そうです、そうです、そうです。
それでもいろんな国の法律に則ったやつをもうすでに提供しているツールがワントラスト。
そうですね。はい、そうです、そうです。
これ導入にあたって難しかったこととかってありますか？
そうですね。なかなかまずその社内の事例がなかったので、
確かに。
ちょっとその辺を調べ持ってだったりだとか、ちょっとその辺があったなっていうのと、と難しいところでいくとパフォーマンスですかね。
おー、パフォーマンスに影響が。
そうですね。まあ、どうしてもその外部のツールを、そのオプトインして使わないといけないっていうところなので、ちょっとそのデザインの編集が難しかったりとか、余計にスクリプトを読んでるからやっぱ重たいじゃんみたいなのが、もう数字で出ちゃったりだとか、ちょっとその辺がちょっと大変かなっていうのが一つありましたかね。
なるほど。その改善点というか難しかったところに対して、どういうようなアプローチで対応したとかってありますか？
もうここに関してはちょっと今一旦もう諦めてしまっていて、はい、やれるだけやってみるかっていうところ、で、かつそのもう同意をいただいているユーザー、に関してはもう SDK なんかは読み込まないようになっているので、あんまりそこら辺の懸念はないようにっていうふうなことは意識してますね。
なるほど。確かに、この社内でもこれを導入したところっていうのはないですもんね。他の事例が社内でないので、もう初めての事例ってことですもんね。なかなかそうすると、やっぱり情報を集めるのも大変そうですね。
そうですね。初めてって言ったんですけれども、一応先行事例としては、弊社サイバーエージェントのコーポレートサイトの方で一応導入の事例が、一件だけあって、もうちょっとそちらの方にだいぶといろいろお伺いして、それをこう、Next.js のアプリケーションに乗っけてどうこうみたいな事例は全然なかったので、どうするべっていうところをチームのみんなで言いながらやったっていう感じですかね。
なるほど。じゃあ結構そういったところがあれば、ある程度は知見が
出ないですね。そうですね。
結構やっぱグローバルに展開していくってなると、多分みんな結構最初に頭にパッと思い浮かんでくるのは言語なのかなと思うんですけど、やっぱり言語に対しての対応っていうのはやられたんですか？
あ、もちろんそれは、やってますね。
どんなことをやられました？
わかりやすいところだとやっぱりその言語の出し分けですよね。全部その手で入れて引くわけにはいかないっていうか、なんかその分だけ HTML を都度作るみたいなことにいかないわけですから、わかりやすい話ですけれども、JSON ファイルに日英対応してるんですけれども、日本語と英語の JSON ファイルがあって、みたいな、それをキーで引っ張ってきて、みたいな、そんな作りになってます。
ロケールみたいな。
そうです
ね。
はい、はい、
そうです。それをこうアクセスされるロケーションによって、表示を変える、
そうですね。ロケーションとか、あとは、アセプトランゲージヘッダーですね。
はい、はい。
あの辺なんかを見ながら、どれだろうっていうのを見て出し分けるような仕組みになってますね。
アクセプトランゲージヘッダーの中に、その、情報、どんな情報が入ってるんですか？
JA とか AL とか EN とか、その辺のこう、どの辺の言語でアクセスしてんのみたいな状態。あれは多分国から変わるのかな？ちょっと、あまり僕も詳しくないんですけれども、そこが変わってくるので、それ見て、日本のユーザーかどうかみたいな判断を一応してますね。
あ、そうなんですね。他の、なんか、ありますよね。アクセスするところによって、URL のところに、NE イングリッシュだったり JP だったりとかこう切り替わる自動で。っていうやつはやっぱ結構このアクセプトランゲージヘッダーを見て変えるみたいなアプローチが多いんですかね。
なのかなと思うんですけれど、他にもやり方は多分あると思うんですけれども。
なるほど。ああ、ここを見てるんですね。僕も一時期海外いたので、で、日本のコンテンツとかアクセスすると、なんか日本のコンテンツなのに英語で表記されて、URL のところは変わってるみたいなものがあって不思議だなと思ってたんですけど、ああ、なるほど。これ、やっぱり、あれですか、こう、入れることになった時に、難しかったところとかってあります？
そうですね。これは今のやり方に落ち着いたのが、ちょっと最初に採用してた方法ではダメだっていうことが分かって、ちょっとそこでちょっと最初調査とか、検討にちょっと難儀したかなっていうところですね。
そう、最初っていうのが、
リリース当初 ですか、はいはい、リニューアル当初。
ああ、はい。どんなことをやろうとしてたんですか？
ですね、今でこそそのアセプトランゲージヘッダーとか見てるんですけれども、最初はナビゲーターですね。ブラウザの設定見て出し分けしてて、まあ、なので、まあ、それ一見、問題ないなっていうところではあったんですけども、まあ、よくよく考えると SEO とかに影響してくんじゃんみたいな話がありまして、検索しても全然狙った言語で出てこないみたいな。日本語なんだけども英語で出てきちゃうとか、その逆とか、ちょっとそういうのがありまして、ちょっとその辺じゃあどうしていったらいいんだろうね、みたいな話になって、いろいろこう検討していった結果、今のそのアセプトランゲージヘッダーのやり方に落ち着いたみたいなのは、ちょっといろいろ検討があったっていう感じですかね。
ああ、なるほど。あ、じゃあそこも結構 SEO に変わってくる、影響してくるところなんですね。
そうですね。はい。
初めて。その、どういうふうに SEO に影響してくるようなものだったんですか？先ほどおっしゃった日本語だけど英語で表記だとか、英語なのに日本語で表記されるとかはまだわかんないです。他になんかそう影響されるようなところってありました？
ああ、でも一番大きかった問題はそれですかね。特にその海外からのお客様が来た時にやっぱり日本語でしか出ないねみたいなのは結構影響するんじゃないかとか、そもそもその SEO ってなかなか伸ばしにくいところにこれって本当にいいのみたいなのは結構社内で問題になりまして。
ああ、なるほど。確かに。良かったところとかって今その変えて良かったなっていったところでは。
ああ、なるほど。それでいくと、あんまりその Next.js のアプリケーション上で、その辺のナビゲーター見てどうこうみたいなことは、あんまりもう意識をしなくなったなっていうのは、ちょっと、まあ良かった点かもしれないなと思います。
ああ、なるほど。もともとナビゲーターでやってたところを、
そうですね、はい。
ナビゲーター、最初そのごめんなさい、話を戻しちゃうんですけど、
はい、はい。
ナビゲーターだと、どんな風な、感じに言語を変更するようなすごい具体の話になってしまうと思うんですけど、
はいはいはい、
仕組みだったんですか？
まあページをロードしたタイミングでナビゲーターを見て、それによって使う言語ファイルを変えて出すみたいな感じの作りですね。
ナビゲーター自体のやつを見て、
あ、そうですそうです、ナビゲーター.languages っていうプロパティですかね、これを見て変えてたんですけど、
そうすると、まあ、SEO とかで影響が出てしまう、
そうですね、はい。
なるほど。あまり海外展開でようなサービス、やっぱ関わらないとこういうところってやっぱ、
そうなんですよね。
で、なかなかでも今は本当にいろんな海外から日本のコンテンツもそうですけども、こう、グローバルで出していきたいっていう会社も多い気がするので、今回の話すごい参考になると思うんですよね。
聞いてる人も嬉しいです。
多分聞いてるリスナーも、海外で働きたいとか、
はい、
海外で出したいみたいな人も多いような気がするんですよね。僕もその一人かもしれないですけど。
はい、
なるほど。その海外展開やっていく中でこうリプレイスしていくじゃないですか。
はい。
行った時に今お話しされた以外に、なんかこう大変だったなとか、ここのポイントすごい良かったよみたいなってありますか？
あ、そうですね。まあ、ちょっと敷いてあげるならみたいな話になってしまうんですけれども、まあ、ちょっとAB テストの仕組みなんかは、弊社こだわって今やってるっていう感じですね。
こだわりポイントですね。
そうですね。
どういうふうにこだわったんですか？
ですね。もともとは、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけど、バケティアっていう仕組みをまあ使って AB テストをやってたんですけれども、まあちょっとこれ、いくつか課題点があって、まず一つ目が、さっきのロケーションの話になっちゃうんですけども、はい、サーバーがまず日本にしかないっていうのが一点あるのと、
AB テストのバケティ
ア。そうです。AB テストの、そのサーバーですね、はい、が日本にしかないっていうのと、あとは、SSR の対応がちょっとできてなくて、
はいはいはい、
ちょっとその2点で結構、まあ、使えるシーンと使えないシーンがあるね、みたいな。まあ、特にその海外からアクセスされた時に結構顕著に、それもレイテンシーに出ちゃうねっていうのが見えてしまったので、まあ、ちょっとどうしようかみたいな話をしていたんですけれども、一旦、ウェブの方では、ラムダエッジですね。ラムダエッジと Google Optimize っていうのを使って、AB テストを行うようにしてます。
その、ラムダと Google Optimize。
はい。
二つって、そういう機能がある？ AB テストをする機能があるんですか？
Google Optimize はそうですね。AB テストのためのツールなんですけれども、まあ、その振り分けだったりだとか、そのデータの保存どうすんねんみたいなところをラムダエッジで頑張ってやるっていう感じですね。
なるほど。もうアクセスされたらもうラムダ通して、
そうです、そうです。
Optimize で返すみたいな感じなんですね。
はい、Optimize にデータが最初行って、分析にかかって、最初 Google Analytics に出てくるよっていうふうな そんな作りですね。
そうすると、その海外からのアクセスも裁ける。AB テストができる。
そうですね。
ああ、なるほど。すごいですね。よく考えている。すごい。聞いてるとすごい複雑な仕組みなのかなと思うんですけど。
まあ、実は絵に描いてみるとめちゃめちゃ単純だったりするんですけれども。
そうなんですね。はい、
まあまあ、そういう仕組みもまああって、うん、ただ、今これ聞いていらっしゃる方、気がついた方もいらっしゃると思うんですけど、うん、Google Optimize が2023年の7月で、サービスが終了してしまうので、
あ、そうなんですね。
ちょっとその辺をどうしようかな、みたいなのは今、はい、話している最中ですね。
今年ですよね、
だから。今年の何月？ 7 月ですね。
あ、じゃあもうすぐですね。
そうなんですよ。
なるほど。2ヶ月ないような形
ですね。そうですね。2、3ヶ月ぐらいでおそらく終了してしまうので、そこどうしようかっていうのがありますね。
は
い、
具体的な話で言うと、代わりのものを使うみたいな形なんですか？
ちょっとまだちゃんと調べきれていないんですけれども、おそらく Google Analytics に直接送るような形になるんじゃないかなと思います。
そのラムダを通さずに。
あ、いや、ラムダ通した後ですね。
ああ、そのもう置き換えちゃって。
そうです、そうです。
なるほど。そうすると、今まで通り AB テストができる。
そうですね。最終的には、はい、まあ、結果、分析は Google Analytics 上で完結できるっていうふうな作りになると思うんです。うん、
はい、はい、なるほど。でも、プティマイスからアナライズに。
うん、そうです。
変更しちゃうみたいな感じなんですね。はい、AB テストって、うん、その日本でする AB テストと海外でする AB テストって違いってありますか？
ああ、そうですね。ちょっとそこまで実はあんまりこう、うん、国の違いみたいな踏み込んだ AB はまだやってないんですけれども、うんうんうん、まあ、おそらく違うんじゃないかなっていう、まあ、肌感覚でしかないんですが、うんうん、ちょっとそういうのはやっぱやってて出てくるかなってところですね。
確かにこれからこう見えてくるみたいな感じですね、きっと、うんうん。どうなんでしょうね。なんか、僕の思ってる AB テスト、言語変えるとなんかサムネイルの言語が違うと、アクセスが違う、量が違うみたいなところだと思ってて、うんうん、海外とかでも同じようなところが結構されるのかなとか、
うんうんうん、
なかなかこれから面白い検証ができそうですよね。
そうですね。
うん、
いろいろ、例えばサムネイルをじゃあ変えたらどうなるんだろうとか、
はい、
こうコンポーネントの出し分けですね。まあ、うんまあ、それによってどれぐらい差が出るのかっていうのは、ちょっとこれからまだまだ検証かなっていうところですね。
は
い、
面白そうですね。なんか、例えばですよ、A と B があって、うんうん、日本は A がめちゃくちゃインプ数伸びるけど、
うんうん、
海外だと B がすごいインプ数を伸びるみたいなこととかもありそうですもんね。
はいはい、全然あると思います。
あ、面白そうですね。なんか同じのやっても、
うん、
なんかいろいろと比べられるような。
そうなんですよね。じゃあその海外でって言った時も、じゃあアメリカだとこっちなんだけど、うん、イギリスじゃまた違うんだねみたいなこととかも多分あり得ると思っていて。
ありそうですね。
さあ、それをどこまで最適化するんだろうっていうのは結構、うん、まあ時間のかかる話ではあるんですけれども、うんうん、ちょっとチューンアップの違いがある話かなと思います。
確かに結構国によって変わってきそうですね、うん、でまたそれも探すのもデータ量が膨大に増えるわけですもんね。
そうなんですよね。まあその分析のコストも増えていくので、
確かに、
まあ、結構トレードオフになっていくかなと思うんですけどね、はいはい、
でもあれですよね、こう分析した結果もうこの国だとこういう価値パターンが見えてくるとかっていうのはもうすごい将来的にはまあ大きな資産になりそうな感じがしますね、
うん、そうですね、はい。
確かにアメリカとイギリス、よくアメリカはなんか冗談の言い方がもう違うじゃないですか。うん、イギリスだったら皮肉的なのがすごい伸びるとか、なんかそういったところを早く見てみたいですね。
うん、そうですね。
あれですか、もしあれば AB テストを入れるときに難しかったところ、
はい、はい、はい。
と良かったところみたいなところってありますか？
あ、そうですね。まあその最初ラムダエッジを今まあ使って、ラムダエッジのまあそのクッキーとかヘッダーをうまく使ってその結果をまあ保存したり見たりとかしてるんですけれども、やっぱちょっとその辺の最初どうしようかっていう最初のその設計のところはちょっと悩みましたね。なんか結局そのサーバーみたいなのやっぱ立てた方がいいんじゃないかみたいな話もちょっとチラッとはしたんですけども、
はい、
まあ、そうすると結構まあインフラの変更も大きいし、まあ、元々のそのまあロケーションのボトルネックを抑えてみたいな旨味を結構殺していってしまうので、まあ、どうしようかっていうのをいろいろ考えた末に、まあ、ラムダエッジでまあヘッダーをうまく使って結果はまあなのでそのクッキーの利用を承諾していただいたお客様にしかまだ提供できないんですけれども、うん、まあそのクッキーに結果を入れて、でそれでもってまあ ABS すればいいんじゃないかっていうのをチームで議論して、まあ決めていってみたいなのはちょっと最初、ちょっと時間がかかったかなっていうところですね。う
ん、確かになんか仕組みだけではなくて、さっき出た GDPR とかの、うん、そういったもの他の要素の 絡み合いみたいなのもあるんですね。
そうですね。なんか技術のことだけ知っててもやっぱりダメなんだなっていうのは結構このサービスをやり始めて痛感しましたね。
ああ、確かに。その国によっての法律が違ったりだとかもあるわけですよね。
そうそうそう。特色をちゃんと押さえて、それ以外のこともちゃんと踏まえて設計とか実装できますかっていうのは結構学びだなっていうふうに思いました。
確かに日本だけで展開するようなサービスの設計ではなくても本当に全く違うような設計を考えなきゃいけないというところで、なかなかもう聞いてるだけでも複雑そうですね。
そうですね。なかなかちょっと積み重ねやなというところで、はい、言ってます。
なるほど。でも聞いてる感じ、それができたからこそもう本当に今も高い水準でサービスを提供できている
っていう
感じしますね。配信のサービスということで、はい、さっきは表示のその言語変換だったんですけど、うんはいはい、動画でもやっぱ言語とかって変わってくるんですか？
あ、変わるものがあります。
あ、どういう感じに変わってくるんですかね？
まあ、映像そのものは変わらないんですけれども、うん、音声ですね。
吹き替えとかですか？
その実況が、まあ、試合の実況の音声が入ってくるんですけれど、
はいはいはい、
まあ、それの 1A が、切り替えれる配信を提供できるようにしてます。
どういう仕組みなんですかね？
AWS のエレメンタルリンクっていうエコーダーを使って、それでもってその音声の切り替えっていうのを実現できるようにしてますね。
そのあれですか、それぞれの国の音声がもともとデータとしてあって、うんうん、アクセスしてくる人のランゲージのプロパティによって配信を変えるみたいな感じの仕組みですか？
うんうんうん、考え的にはそれですね。はい、実際にはもう日本語と英語だけで、
はいはい、
でまあ、他の言語でってなると、まあ、当然その言語で実況してもらってとかいろいろ出てくるので、うんうん、まあ、ちょっと日英っていう感じになってしまうんですけれども、うん、まあ、例えばその英語からアクセスしていただいたお客様にはその元からその英語の音声、用意できるものは、英語の音声で提供して、うん、配信を見ていただけるようにとか。で、まあ、そうでなくても、日英って選んでいただけるようになっているので、はい、提供ができているものは、そういうふうにしてご覧いただけるように。っていうのは、まあ、サービス全体、まあ、ウェブだけではないんですけれども、工夫して、ちょっと展開をしているところですね。
面白いですね。もともとこう、提供できるもの、確かにありますもんね。よく、ネットフリックスとかでも言語を選ぶところが。
そうそうそうそう。
で、あれが、もうデフォルトでその人に合ったものを最初提供して、後から変えられるみたいな。はい、面白いですね。結構、あれですか、それ導入するにあたって、結構簡単にできたんですかね。
ですね、その、クライアントの実装そんなにまあ難しくないところで、まあ、プレイヤーがサポートしていれば、全然いきますよというところなんですけれども、うん、やっぱりそのさっき申し上げたエレメンタルリンクの導入であったりだとか、ちょっとその辺のなんかは、まあ、サーバーとか配信の方ですね。そっちの方でいろいろ悪戦苦闘がありまして、多分探していただくと、それも記事とか、なんか多分解説の動画みたいなのが、弊社から出てると思いますので、よろしければそちらの方も探していただけると、より詳しく聞いていただけるかなと思います。
ちなみになんて検索したら出てきます？
そうですね。多分なんです。ちょっと試してないんですけれども、多分サイバーファイト、プロレス、動画技術とかなんかそんな感じの検索の仕方をすればおそらく出てくるかなと思います。
なるほど。家帰って聞いてみます。見てみます。
よろしくお願いします。
ね、聞いてる人もぜひ調べてもらって。
そうですね。
はい。
ちょっとウェブからは外れてしまうんですけれども、うん、よろしければぜひお願いいたします。
はい。ありがとうございます。でも本日もね、いろいろなお話聞けました。で、本当に海外についてね、よく最近のね、新入社員とか聞いてると、海外展開したいです、みたいな人も多いかなと思ってて、うんうん
はい、
そういった人にはすごくいい話になったんじゃないかなと思ってるんですけど。
ああ、なったよかったです。
今回、こう、ポッドキャストに初めて出ていただいたと思うんですけど、うんはい、改めてこう、振り返ってみての感想とかってありますか？
あ、そうですね、もう、本当にこう、自分がまあ初めてなので、ちょっと割かし緊張しながら喋っているよっていうまあところはあるんですけれども、そうですね。まあ改めてその海外で、その日本が初でサービス出していくのって結構いろいろ今日お話ししたこと以外にもいろいろ大小出てくると思うので、まあちょっとそういったところのね、参考にでもなればいいなっていうので、ちょっとでも伝われという気持ちで今日はお話をさせていただきました。
ありがとうございます。もう今日話してて伝わったと思います。
ああ、だったら嬉しいな。
僕には伝わりました。
伝わりましたか。
はい。でね、本当に話を聞いて、さっきも言った通りね、海外行って日本でサービス展開するのとはわけが違う。いろんな法律やら言語やら、そういったところの観点とかも考えながらやらなきゃいけない。
はい、
ってところはね、いろいろと本当にレベルが高い。
はい。
しかしもうチャレンジングであるみたいなところがあると思うんですよね。
はい。
でぜひ聞いている人も考えている人は、今回のねポッドキャストを参考にしていただけたらいいなと思っています。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、では本日はお忙しいところお越しいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では聞いている皆さんもまた次回お会いいたしましょう。では皆さん、バイバイ。
バイバイ。